RRI World Service You, Voice of Indonesia. Johok Secu Joku Songgeng. Voice of Indonesia, Jakarta no Indonesia Kiowa Koku Radio Hosokyoku Kaigai Hosowa Newsu Joho Entertainment o Okuri Itasimasu. Minasan Mainichi Nippongo Hoso Programu no 151509 95-11785 Suhasu o kiku koto ga dekite Matawa id.voi.co.id no On demand no audio o kiku koto ga dekimasu.
Selamat malam, konbanwa. Kochira wa Indonesia no koe desu. Tokonatsu no Jakarta kara Nihongo hosso o okuri itasimasu. Konban kore kara no bangumi wa hajime ni nyushu. Tsujuite toki no mondai o okuri itasimasu. Kore de hajime no nyushu desu.
Sore de wa nyushu o ochutai shimasu.
ジョコウィドド大統領は警察は法を施行することにおいて躊躇しないこととよせしました。これは火曜日にジャカルタ警察科学大学の講堂でインドネシア全体の警察官部と警察庁長にブレーフィングをした際ジョコウィドド大統領が 語ったものです。この機会に大統領は11月4日のデモを平和的に進めた警察署のハードワークに感謝の意を表明しました。大統領は警察署は権威ある法執行機関になる必要があると主張しました。したがって大統領は インドネシアで法律の施行、各実にするよう警察署に要請しました。大きな機関である警察は小さなグループ、組織、あるいは誰に対しても負けたりためらうべきではありません。それでは次のニュースです。アイランガ・ハルタルト工業大臣は 国内の産業活動は最近の平和的なデモの後も何も問題がないと語りました。アイランガ高級大臣は月曜日に政府はビジネスマンがうまくビジネスを遅行し、投資家も積極的にインドネシアで事業を拡大することが 期待できるように、この町ビジネス環境を作るために努力を続けていると述べました。アイランガ高級大臣によると、一般的な企業家が希望する2つの重要な行動柄は、安定した政治、長所らの開発を加速する中で 戦略的関係を確立するために中央及び地方政府、国有企業、技術開発及び民間部門の大手サービス、大規模投資家のために機会を提供します。バンバンブロジョヌゴロ国家開発計画大臣は火曜日にジャカルタで ASEAN G2B フォーラムを開く際、フォーラムはインフラ整備のための具体的な合意を形成すると語りました。バンバンブロジョヌゴロ大臣によると、インフラ整備の議論は インドネシアでの地域と離島をないがしろにしなければ有益だということです。それでは最後のニュースです。台北のインドネシアの経済の総合会議所キリイエは2016年末までにインドネシアに25万人以上の台湾の観光客を目標としています。台北のケリー EA の観光運輸ディレクターアグンセパンでは月曜日に2015年にインドネシアを訪れた台湾の観光客の数は21万1000人だと語りました。今年は積極的にワンダフルインドネシアのテーマを通じて国の観光を促進している増加することが期待されます。アグンスパンデによると観光客の数の 70% の台湾の観光客は興味深く多様なオブジェクトを有すると考えられているバリでの休暇を選ぶということです。しかし KDEA は外国人観光客のために代替することができる他の観光地を紹介しようとしています。これでニュースを終わります。エンダーが受胎しました。その後時の問題をお届けいたします。リスナーの皆さん、今日は第2回パリ会議についてお伝えします。5ヶ月前、パリはパレスチナとイスラエル間の平和プロセスを復活させるために中東会議を開催しました。残念ながらこの会議は熱気欲的に紛争当事者が続いていませんでした。イスラエルは国連、中東諸国、アラブ連盟の代表が出席した会議に出席しません。その理由はイスラエルが直接交渉を好みます。実際に2014年4月のイスラエルとパレスチナ間の再イス交渉は失望を終了しました。当時パレスチナとイスラエルはそれぞれの制裁を主張しています。パレスチナはイスラエルは空人の解放合意についてイスラエルを攻撃し、イスラエルはパレスチナがパレスチナドイツ政府にハマスをもたらすので交渉を継続したくありません。イスラエルは12月にパリで中東会議に出席するためにフランスを招待した時に同じ濃度であります。イスラエルは会議が唯一のパレスチナ人との直接交渉を利大利空とされたとみなします。イスラエルの安全保障顧問との会談でフランスの特使ピエール・フィモンは会議に参加するためにイスラエルの準備不足について通知しました。その後ピエール・フィモンはラマラでパレスチナ当局者と会談しました。しかしイスラエルとの会談についてのコメントはありません。外務省の情報源によるとイスラエルからしっかり供述がフランスはまだ中東会議を実施する予定です。パレスチナの当局者 サイブエレカトワ。フィモンは会議でフランスは12月の会議の招待状を発行すると語りました。一方、パレスチナのマフムド・アバス大統領のスポークスマンであるナビル・アブ・ダイナは会議のイスレカをサポートすると述べました。フランスは2016年6月上旬と12月に会議を開催することにより、中東の平和プロセスを復活させることを見通しています。6月の会議は、交渉に参加する2つの当事者の可能性を見るために開催されました。しかし、その結果としてイスラエルは調停で交渉することを拒否します。前年、2015年6月にパリで中東について会議を開催されました。ユニークなことに、パレスチナとイスラエルは招待されていません。フランスのジャン・マルク・エロ外務大臣は、両国が満たされた場合、交渉は無益の5分続くと語りました。実際に両方の直接交渉の努力は、米国が主催し、2年前に行われました。結果は満足しません。イスラエルによると、直接交渉はパレスチナとの平和につながる可能性があり、単なる理由よとしてフランスの努力を考慮するということです。一方、パレスチナは、イスラエルは後で独立でその領土にパレスチナの土地にユダヤ人の入植地を建設し続けている間、交渉を拒否しました。フランスの努力は、中低ステップとして多くの人に見られています。しかし、それはパレスチナとイスラエルによって同じ考えられません。何も平和につながる努力はサポートされる必要があり、パレスチナの独立のためのインドネシアのサポートに応じています。これでコメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史の時間です。最初にヒロヒトは第124日本の天皇を就任したことについてです。ヒロヒトは第124日本の天皇です。彼は1926年から1989年までの最長君臨皇帝です。彼は第二次世界大戦中の義士氏の一日本の再建です。彼の治世は平和で明るい心を意味昭和として知られています。しかし、その時点で日本は中国との戦争を戦ったし、最終的に第二次世界大戦中に失われました。1942年から1945年までに、あるインドネシアの日本占領中に昭和連合は天皇陛下として知られていました。昭和連合は大正天皇死の後、1926年12月25日に皇帝を戴冠されています。彼は正式に京都で1928年11月10日に就任しました。 次に Surabaya の連合軍との戦いが始まったことについてです。Surabaya の戦いはインドネシア軍とオランダ軍との間の戦争でした。このイベントはインドネシア独立宣言後に発生しました。最大かつ最も重い戦いは植民地主義に対するインドネシアの恩恵以降は国の象徴となりました。この素晴らしいイベントはSurabayaのアズマジャワの都市で1945年11月10日に発生しました。マラビ准将は殺害後、少将ロベルト・マンサークが全ての指導者への整合通帳と報告するインドネシアの武装を発行し、指定された場所に武器を置きました。リミット最後通告は6号線1945年11月10日日で、最後通帳は戦闘機や人々への侮辱とみなされていました。最後通告はインドネシアによって拒否されました。11月10日に朝で、イギリス軍はソラバヤへの政府の建物の空爆で始まる大規模な攻撃を開始しました。この戦いはインドネシア全土の人々が戦うと自由を守るために作ります。戦闘機や民間人は被害者になりました。それで、すべての11月10日英雄の日は、インドネシア共和国によって記憶されます。最後に、新興国競技大会はジャカルタで開催されたことについてです。新興国競技大会は大統領スカルノによって後半に1962年に設立されたマルチスポーツイベントです。新興国競技大会は政治がスポーツから分離することはできませんと主張しています。それは政治とスポーツの間で分離し、国際オリンピック委員会または国際の競技に反しています。最初の新興国競技大会の参加者数は51カ国から2700選手でした。これらの国はアフガニスタン、サウジアラビア、アルゼンチン、オランダ、ベルギー、ボリビア、ブラジル、ブルガリア、チェコスロバキア、チリ、中国、インドネシア、イラク、イタリア、日本、東ドイツ、カンボジア、北朝鮮、キューバ、ロース、レバノンを含みます。メキシコ、モンゴル、ミャンマー、ナイジェリア、パキスタン、パレスチナ、ポーランド、フランス、ルーマニア、ソビエト、ウルグアイ、北ベトナムとユーゴスラビアなどです。リスナーの皆さん、今日の歴史の時間はこれで終わります。
フォーカス番組をお届けします。
リスナーの皆さん、フォーカスです。今日は英雄の日についてお伝えします。インドネシアの初代目の大統領、スカルノ大統領の一つのスピーチは、ジャスメラと略した、歴史を決して忘れないというスピーチを演説しました。偉大な国は、その英雄の行為を理解し、その歴史を忘れない国であろうという意味をします。英雄は、インドネシアを維持するために、自分の命を喜び、 犠牲にしました。そのため、この国は常に英雄の闘争と犠牲を覚えているし、感謝します。今日、11月10日は英雄の日で、それは1945年、この日にインドネシアの独立宣言した後、インドネシア国軍は外国軍との最初の戦いということです。この事件は、インドネシアの闘争の歴史の中で最大の戦いの一つであり、インドネシアの植民地主義に対する抵抗の象徴となりました。東ジャワのスラバヤにおける戦いは、独立闘争によって軍の役割の運動量の正当性です。その一つの主な人は文友もです。ラジオで彼の演説を通じて人々の闘争の精神を転化することができます。異なる角度から見れば、現代のヒロイズムは特に若い世代の間に、残念ですが英雄の日の記念の品質が毎年減少したと感じました。英雄の日の記念は英雄によって計上された闘争の価値を理解せずに、単なる儀式の要素を促進しているだけです。この時代にインドネシアは平和的な構成で、民衆的及びあらゆる形態の腐敗からの自由を実現することが可能であることを、人生のすべての分野で多くの英雄を思われると願っています。この英雄の日の勢いは、戦い続けるためにインドネシアの人々のための任務になることと願っています。リスナーの皆さん、これでフォーカスを終わります。
それではニュースをお伝えします。
ジョコウィドド大統領は、警察は法を施行することにおいて躊躇しないことと要請しました。これは火曜日にジャカルタ警察科学大学の講堂で、インドネシア全体の警察幹部と警察庁長にブレーフィングをした際、ジョコウィドド大統領が語ったものです。この機会に大統領は11月4日のデモを平和的に進めた警察のハードワークに感謝の意を表明しました。大統領は、警察は権威ある法施行機関になる必要があると主張しました。したがって、大統領はインドネシアで法律の施行確実にするよう警察に要請しました。大きな機関である警察は、小さなグループ組織あるいは誰に対しても負けたりためらうべきではありません。それでは次のニュースです。アイランガハルタルト工業大臣は、国内の産業活動は最近の平和的なデモの後も何も問題がないと語りました。アイランガ工業大臣は月曜日に、政府はビジネスマンがうまくビジネスを遂行し、投資家も積極的にインドネシアで事業を拡大することが期待できるように、好ましビジネス環境を作るために努力を続けていると述べました。アイランガ高級大臣によると、一般的な企業家が希望する2つの重要な事柄は、安定した政治調子らの開発を加速する中で戦略的関係を確立するために、 中央及び地方政府、国有企業、技術開発及び民間部門の大手サービス、大規模投資家のために機会を提供します。バンバンプロジェネコロ国家開発計画大臣は、火曜日にジャカルタで ASEAN G2B フォーラムを開く際、フォーラムはインフラ整備のための具体的な合意を形成すると語りました。バンバンプロジェネコロ大臣によると、インフラ整備の議論は、インドネシアでの地域と離島をないがしろにしなければ有益だということです。それでは最後のニュースです。台北のインドネシアの経済の速報会議所 KDEA は、2016年末までにインドネシアに25万人以上の台湾の観光客を目標としています。台北の KDEA の観光運輸ディレクターアグンセパンでは、月曜日に2015年にインドネシアを訪れた台湾の観光客の数は21万1000人だと語りました。今年は積極的にワンダフルインドネシアのテーマを通じて国の観光を促進している、増加することが期待されます。アグンスパンデによると、観光客の数の 70% の台湾の観光客は、興味深く多様なオブジェクトを有すると、考えられているバリでの休暇を選ぶということです。しかし、KDEA は外国人観光客のために代替することができる他の観光地を紹介しようとしています。これでニュースを終わります。エンダーが受胎しました。その後、時の問題をお届けいたします。
パソナインドネシア番組をお送りします。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日はスラバヤでの英雄記念碑をご紹介します。1945年11月10日には英雄的なイベントが起こりました。同時にスラバヤの人々はインドネシアを取り戻すための連合軍とオランダ軍と戦いました。このインドネシアが独立した後の最初の外国軍と戦争で多くの人々が犠牲者になりました。そのためスラバヤの英雄と人々の愛国心を思い出すために11月10日に英雄の日として決定しました。さらにこの英雄的なイベントを記念するために英雄記念碑を建設しました。この記念碑はスラバヤの中心部にあります。41.15メートルの高さでバラスの形を持つ記念碑です。英雄記念碑の以外に向こう側にはインドネシアの初代目大統領スカルノ大統領と モハマド・ハタ副大統領の像があります。この像は彼らが建物の崩壊にような高い柱の間に独立宣言を読んでいることを表しています。この柱では落書きのように独立の激励をする書き込みがあります。英雄記念碑の地下には博物館があります。博物館はスラバヤで逃走した英雄のサービスを記念するために開かれます。さらにスラバヤの人々の逃走に関連した歴史的なものを保存することです。11月10日博物館という名前を付けた博物館は1991年に建設し始まった。2000年にアブドゥラマン・ワヒド大統領に就任しました。この建物は2階あります。ピラミッドに似ているのでアーキテクチャーはユニークに見えます。この博物館に入るために2000ルピアの入場料を支払わなければなりません。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日もまた他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
ワルナワルニー、インドネシアの最近の情報でお楽しみください。
リスナーの皆さん、ワルナワルニーです。今日は英雄の日についてお伝えします。71年前の1945年11月10日に東ジャワ州のスラバヤ市で英雄的なイベントが発生しました。その時インドネシア人々、特にスラバヤの市民は外国軍と戦いました。植民地主義に対する抵抗の象徴となった戦いはインドネシアの独立後最初の戦いです。戦いで多くの死亡した国民と戦闘機と犠牲者である人々は英雄の死として記憶させるスラバヤ市を作り、この戦いの日は毎年英雄の日として記念されています。インドネシア政府は去年毎年11月10日に英雄の日を記念しています。記念はインドネシア共和国の独立習性を維持するために英雄や戦闘機の当初を覚えて記念するために行われます。また英雄の日は国家の意識を構築することが期待されます。その後この活路は広い事務、先駆的、 社会的連帯の課題を強化することができます。社会省を通じて政府は2016年の英雄の日のテーマとしてインドネシアのために団結しように合意しました。テーマはすべての人々は国の理想を実現するために連帯に団結するようにとのメッセージが含まれています。今年、社会省を通じて政府は2016年の英雄の日を記念するために議題を準備しています。イベントは2016年11月2日から17日まで行われます。この活動は式典、カリバタ英雄の墓地やジャカルタ湾で花を巻くジョコウィドド大統領による国民的英雄の授与などです。他のイベントは健康的な散歩、一緒に祈り、芸術、友情、英雄オリンピック、英雄の集会、観光、巡礼などです。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。
明日のワルナワルニでまたお会いしましょう。音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回は11月10日に英雄的な曲をご紹介します。英雄のサービスは簡単に忘れることはありません。ある国は今自由の空気を吸うことができることは英雄のおかげからです。現在までにまだ独立していない国が確かにあります。この自由では英雄の闘争を継続的に開発で独立性を続くことの基礎となりました。それでは皆さん、まずは英雄的な曲を聴いてください。
Selendang Sutra Tanda mata darimu Telah ku terima Sebulan yangSelendang sutra Mulai di saat itu Turut serentakDalam batiku Ketika
luka para. Selendang sutramu turut berjasa. Sutra kini pembalut luka, cabik semata tercapai tujuannya. Tercapai tujuannya.
Kotoshi にも国家英雄の日の祝いとして Indonesia の結束を構成するためのより多くの活動を埋めてみましょう。それでは皆さん、最後に2つの英雄的な曲を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
RRI World Service Voice of Indonesia 情報接種局尊敬 Voice of Indonesia Jakarta の Indonesia 共和国ラジオ放送局海外放送はニュース情報エンターテインメントをお送りいたします。皆さん今でも日本語プログラムの15150952511785周波数の RRI World Service Voice of Indonesia にまだ私たちと一緒に皆さんも id.poi.co.id インターネットを通じて聞くことができます。 RRI World Service to Voice of Indonesia. 情報接種情報尊敬 Voice of Indonesia Jakarta の Indonesia 共和国ラジオ放送局海外放送はニュース情報エンターテインメントをお送りいたします。皆さん今でも日本語プログラムの15150952511785周波数の RRI World Service Voice of Indonesia にまだ私たちと一緒に皆さんも id.poi.co.id インターネットを通じて聞くことができます。RRI World Service Voice of Indonesia. 情報接種情報尊敬 Voice of Indonesia Jakarta の Indonesia 共和国ラジオ放送局海外放送はニュース情報エンターテインメントをお送りいたします。皆さん今でも日本語プログラムの15150952511785周波数の RRI World Service Voice of Indonesia にまだ私たちと一緒に皆さんも id.poi.co.id インターネットを通じて聞くことができます。 RRI Word Service Voice of Indonesia 情報接続尊厳Voice of Indonesia Jakarta no Indonesia Kiowa Koku Radio Hoso Kyoku Kaigai Hoso wa Newsu Joho Entertainment o Okuri Itashimasu Minasan Mainichi Nippongo Hoso Program no 1515092511785周波数を聞くことができて、または id.poi.co.id のオンデマンドオーディオを聞くことができます。ご意見、ご感想、宛先、mail.poi.co.id、email アドレス、または RRI の国際放送、Voice of Indonesia, Japanese Section, Jalan Merdeka Barat, Yonggo, Jakarta, Matawa, P.O. Box, 11075, Jakarta, Indonesia desu. Sonohoka, Voice of Indonesia, Facebook to, VOI, Indonesia, Twitter ko, miru koto ga dekiru.